ルカによる福音書15章の25節から32節までです。このルカの福音書の法と息子の例えは非常に福音書でも有名なものですが、そのここにも前のところでタイトルがあるように法と息子の例えとあります。それで、大抵の場合はですね、法と息子の方に特に印象が残るわけです。で、今日のところの兄の方に関してはですね、これは法と息子じゃないので、印象が薄いところがあります。けれどもこの聖書ははっきりとこの二人の息子について、書いてあるわけですね。で、聖書は私たちと関係がないことについては書かないと、イエス様は特定の人だけしか関心が、関係ないのことは言わないわけなんですね。で、ここに兄の方ですが、弟はですね、父が生きているうちから財産のわきまえを欲しいと言ってですね、そうして、彼に代えて遠く遊びに行ってしまったと。仕事も家族もあってですね、全く自己の中心でですね、散々遊び歩いたということです。そしてその相当なお金もみんな使い果たしたと。で、豚の餌でも食べたいと思ったけれども、それでもなかったというぐらい、もうこれ以上そのまま行ってたら死んでしまうというところまで行ったわけですね。そのギリギリのところで立ち返ることができたということです。そうして帰ってきたら、父親がもうこれ以上ないと思われるほどの最大級の喜びと歓迎を示したということだったんですね。ところが兄の方は音楽や踊りのざわめきが聞こえてきたということで、どうしたのかというとですね、お父さん帰ってきたんだと、無事に帰ったと、長い間消息が分からなかったですね、何をしているか分からなかった。で、そして、お父さんがですね、一番立派な高価なですね、こういった子牛をほふって料理に出して祝宴をしているんだということでですね、で兄はそれを聞いて怒ったと。家に入ろうとしないでですね、父親が来てなだめないかないぐらい、非常に怒っていたというんですね。そしてさらにその父親に向かってもですね、腹を立てて、避難していったわけですね。私はずっとこのように真面目に働いていたと。弟は遊んで暮らしてですね、金を全部使い果たしてしまった。私の方がはるかに立派に真面目にきちんとやってきたのに、宴会をするために小ヤギ一匹すら、ヤギと牛とは値打ちが相当違うわけですね。値段の安い小ヤギ一匹すら、これを振って食べて、宴会に使えと言われてくれなかったというんですね。あんな悪いことをして散々財産を使わせたものに、一体何でそんなものをするのかと、叱りつけるべきだというわけですね。このことは非常に分かりやすい、子供もでもですね、小学生でも分かるようなことですね。で、このように小学校の低学年でも分かるようなことがなぜ書かれてあるのかということです。で、これはですね、この兄の性格、心の中の世界がよく分かるわけです。それは弟が帰ってきたのに、弟のことを全く喜ばなかった、どこ行ってしまったかわからないと、死んだのかもしれないと、消息もないということであれば、一日でも早く帰ってきたらいいのにと、そういう祈り願いがなければならなかったんですね。その点父親はですね、 じり寄っていったと言いますね。そして首を抱いて説法して息子はあなたに本当に罪を犯しましたと心からの悔やらせをしたんですけれども、腹を立てたにどうして今までこんなことをしたのかと、お金どこやったのか、何してるのかと質問をすることなくですね、最大級の歓迎と喜びを示したと。それは言い換えたら、それほど心待ちにしていた、祈り待っていたということなんです。何でもですね、待っていないものが帰ってきたと喜ばないわけです。心から喜ぶということは帰りを待っていたということですね。帰りを待っていないときには無関心を装うか、非常に不機嫌な様子で、出てくるかということですね。そのどちらかで、やっぱり心から喜びの表情で出てきたということは帰りを待っていたということです。待ち続けていたと。母と息子が家を出てからもずっと父親はですね、きっと母と息子が大変な苦しみを味わっているだろうと。けれどもその苦しみの中から本当に立ち返るようにということを心から願っていたわけです。今度の命の水にもそれを書いたのですが、ずっと長い間痛みを覚えて待ち続けたと。だからこそ帰ってきたらこんなにまで喜んだわけです。ところが兄の方はですね、お父さんの心と全く違って、弟が帰ってきたというのに、それはよかったと。もしもですね、本当に兄が弟のことも心配してたら、それはよかったと、わしも一緒に喜ぼうというように、その宿営に加わろうというだろうに、家にも入らないというぐらいですね、怒って家に入ろうとしないというぐらいに、弟が帰ってくるのを全くですね待っていなかったということがわかるんです。そのようなお兄さんでしたけど、何年も父親に仕えて言いつけに背いたことは一度もないと。父親の言いつけに背いたことは一度もないと。ずっと父親に従順だったと言うんですが、この兄の言葉にはある部分でですね、気がついていないところがあるんですね。兄は確かに表面との言葉での言いつけには従ってきたけれども、この父親の夫この方と息子を思う心には全く従っていなかったわけです。父親はこれだけ全身でですね、精一杯の喜びを表すことに待ち望んでいたが、この兄の方はもう全く忘れていた、ないしは腹立てていた、それを見下していたわけです。こういうふうに、どんなに真面目に走っていても、あるいは外見的な非常に不安定であっても、その愛というものは全く別だということなんですね。この絵でどんなに真面目そうに仕事を一緒にやっても、我々の父なる神様の御心、愛の御心に全く反しているということはいくらでもあるということです。そのぐらいですね、本当の愛というものは、いくら仕事ができても愛はない、そういうことはいくらでもある。仕事や能力、その他のことはどんなに良くても愛がないことがある。これはパウロも一緒に、有名な言葉で言った通りですね。天使のような言葉で語ってもというわけですね。どんなに宗教的な言葉、どんなに声の良い言葉で語って、あるいは目に見える行動が立派なようなことをしても、それでもなお愛がないことがあると。愛がなければ一切は虚しいと言ったんです。この兄の心、愛がない心は言い換えてみたら自分中心だったわけです。この兄の言葉、 私は何年もお父さんに仕えてきた。しかし私が宴会するために私には何も来れなかった。そうですね、どんなに真面目でもみんな心の奥では自分中心だったということです。このように人間がおよそ不満を持つ場合には必ずこの私っていうのが出てくる。自分中心の人間はどこまで行っても不満を持つということです。どんなに真面目そうにしてても言葉で綺麗な言葉を言っても書いても使ってもその奥底はそれすることはみんな自分のためである。私が褒めたたえられた前、私が何らかのことで認められたいと、私が寂しいから、私が不満だから、私がいじられたいからするという何かいつでもですね、この奥底の動機に私というのが、それがこの兄の本質的な特徴であるということです。ですから弟が、せっかく帰ってきてもまず弟が帰ってきたを喜ぶのでなく私にくれなかったという心だったわけです。聖書では兄の方は常に父親のところでおるように見えても父親の愛の心とははるかに反対だったわけです。で弟の方は家族とも父親とも離れて遠く離れておっているけれども深い立ち直り本当に立ち返った時にはこの父親の心の奥深いところにまっすぐに入っていくことができた。父親の心の非常に身近なところにこの弟息子は来ることができたわけです。けれどこの兄の方はどんなに仕事をしても結局心は愛が増えなかったわけです。要するに本当に見て立ち返っていなかった。自分の方ばかり向いているわけです。方向転換ができていないわけです。父親なる神様、この場合父親のようなこの愛の心へと方向転換してならば共に喜ぶ、父親とも喜ぶ、弟とも喜ぶことができたわけです。でそういうふうにこの方向息子だけが方向転換の必要があったのではなくて、実はこの兄の方も方向転換が必要なけれども兄の方は方向転換ができなかったわけです。その意味で後のものが先になり先のものが後になると言われた男がこの方向息子、二人の息子にと兄の方に成就したわけです。兄の父の父親の心からはるかに遠くずっと遅れていたはずの弟ですね、父親といつも共にいる兄の方がずっと先に父のところに先に行ってるように思ったのに、本当に悔い改めた弟息子は即座に父の懐の中に一番近くに抱きかかえられたと、一番近く行ったけども兄の方はこのような言動が分かるようにずっと後ろに行った、父の方向にまた向かっていない、先にいると思ったものが後になってしまったわけです。そして父親の心からはるかに遠い後にあると思ったものが先に父親の心に深く入っていくことができた。この後のものが先に、先のものが後になるというのは、例えばですね、マタイの福音書の19章を開いていただきますと、マタイによる福音書19章の38ページです。 19章の最後、このマタイ19章の最後には、しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる者が先になったり、さらにまた20章の16節でも、後にいる者が先になり、先にいる者が後になると言われています。またではこの19章の終わりと20章の16、2箇所にわざわざ書いてあるんですね、この同じことが。その中に武道院の労働者の例えがあり、実はこの20章のことと本質的に同じなんですね。このマタイの20章を見ますと、天の国の労働者、朝から働きに行った人、12時頃と3時頃にも働き人を雇って労働に行った、5時頃夕方に行ってもまだ何もしないで立っているから、どうしておるのかというと、この7節にあるように誰も雇ってくれないと、もう夕方で、とても仕事は見つからないかもしれない、それでも名を立っていなければならなかったわけです。そしたらこの主人はもう働くしかないではないかと、もう今から行ってもダメだと言わないで、今からでも行きなさいと、それ以外のことに一日が終わった時に、朝からずっと働いていた人でなくて、最後に働いた人から始めて同じ賃金を与えたということですね。これを最後にまで立ち尽くした人は、それだけ雇ってもらえない何らかの弱さや外見的な貧困さ、弱さ、弱点、欠点というものがあったと思われるわけです。そういう弱いもの、相手にされないものをまず第一にしたというわけです。ところがですね、最初から来ておった人が実質以降にあるように、自分たちはもっと多くもらえと思ってたのに同じだと、だから怒ったわけですね。最後に来た連中1時間しか働いてる、私たちは朝から働いてる、なぜ同じなのかと、なぜ先にこんな給料を先にやったり同じ給料するのかと、というふうに怒ったんですが、神様は父を、雇い主は私が約束をした通りだと言ったんですね。確かにその通りだったわけです。でここでもこの朝からずっと働いた人、真面目に働いた人は最後に来た人への愛を持つことができなかった。一日立ち尽くしていた人、やっと仕事ができた、ああよかったねと共に喜ぶことは全くできなかったわけです。でここでもこの初めから真面目に一生懸命働いたような人は、けれども父親の心や雇い主の心は分からなかった、雇い主のこの愛の心は分からなかった。で結局この雇い主に不平不満、怒りまで、投げつけると。で最後に言った人の愛を持てなかったということで、霊的にはこの奴隷の主人のずっと遠くになってしまった。でこの最後まで待ち続けた人は、かえってすぐそばに近くにいただいたというわけですね。で、まあ、こういうふうにしてですね、このマタイ福音書20章のこの奴隷の労働者の例えと、この放蕩息子の例えは本質的に共通したものですね、言ってることが分かるわけです。この部分はですね、私たち人間はこの初めの弟の方のような放蕩息子でもあり、兄の方のような神の心から遠く離れた愛のないものでもあると。この両方の側面を誰でもが持っているということなんです。誰でもですね、神様の心から遠くにどんどん離れてる。例えば一生懸命勉強しても研究してもスポーツで、あるいは英語なんか優勝しても、みんなこれ得意があるためとすればですね、これはこの父の心からどんどん離れて、 そして父から与えられたその能力からいろんなこと、体力も健康もみんな自分のために使い果たしていったわけです。それと同じですね。で、そこで、自分ができるんだという誇りがずっとあってしまうわけです。でもそこから何らかの苦しみや病気、事故、老齢化、何らかのためにですね、打ちのめされて初めて、自分は何も持っていなかったんだと、神様からくださったんだと、それは自分のために使うばっかりだったと、で気がついてですね、初めて神様の方に心を向ける。そうしてそれまでの自分中心という罪、また他者の気持ちやそういうものに気がつかないで抽象したりいじめたり、あるいは非難悪口を言ったりするということ、そうしたことは本当に良くなかったということに気がつくというわけですね。でここから気がついて立ち返るならば、このように一番それを神様は喜んでください。他方この兄のように本当に喜ぶものと共に喜べない、悲しむものと悲しむ共に悲しむこともできないし、喜ぶことと喜ぶ人と共に喜べない、愛がない、やっぱり自分中心であるという点でですね、この弟と兄は同じだったわけです。外見的には非常に違うが、本質的なところ、要するに自分中心に生きていく、神様の方を本当に向いていないというので共通していたわけですね。ですから私たちみんなはですね、この2つの側面を両方持っているんですけども、その両方の魂のあるもの、それが両方方向転換をしてですね、何かいいことやったら自分の報酬もらうべきだと、当たり前だと、そういうような自分中心でなくて神様にこれを感謝すると、でそれができていない人に対しても神に立ち返ることを望む、父親はそうであったり、そういうことが私たちみんなに求められているということですね。そしてこの兄はこの父親に不満ばかり言ったけど、実はこの父親が言ったように最後でですね、お前はいつも私と一緒にある、私のものは全部お前のものだと、このようにこの元息子はもう自分のものを取ってしまったから、あとはみんな今あるものは財産はそのうちにお前のものになると、健康で本に働けると、もう兄はそれを心から感謝することを知らなかったですね。自分中心の人間は感謝することをしない、絶えず欲求不満を持ち出す、そして、他者をなじったりこのようにするということなんです。他者のことを中心に思い、また神様の心を中心に思ったら、他者をなじったり非難したり抽象したりすることは起こらなくなるというわけですね。悪い状態であればそのためにこの父親はずっと待ち続けたように祈り続けると、良い状態であればその状態ますます良くなるように願うということなんですね。全部自分のものにならずでもそれが分からなくて、それを感謝することもできなかったのがこの兄でもあったわけですね。で、32節は弟は死んでいただとですね、悔い改めがない自分中心にどこまで向こうとするのは死んでいたと同じだと、そしたらですね、この兄の方も実はですね、霊的に死んでいた状態であるわけです。悔い改めというのはそれぐらい大きい、方向転換するぐらい大きいということです。方向転換しないものならば人間は死んでいるも同然、でもそこで神様に心から立ち返るときには初めて生き返るということなんですね。で立ち返った人間は本当に神様が見出してくださったと、その神様の愛の眼差しを感じるということに、喜び楽しむのは当然になると、一番喜び楽しむことはこのように神様に心を向け変えることだと、どんなことにもそれを喜んでくださるんですね。神 様に本当に心を向けている時には他の人が自分を評価してくれないとか自分を大事にしないとか自分をどうこうしないとかどうこうそんなことは全く関係なくなってくる。神様の眼差しがそんな人間の評価やそういうものもはるかにありがたいことがわかるからです。そういうふうにしてですね、このように十五章の例えはすべて悔い改め方向転換、どんなに大きな喜びか、神様が喜んでくださるか、この世界において霊で一番大事な喜びはそこだというのをですね、この十五章では三種類の例えによって言っているということがありますね。最初の99匹置いててもただ1匹を求めると、なくした100枚の10枚の銀貨1枚なくしたらそれを探して見つけたら近所の人にまで行ってですね喜ぶと、それは一人の悔い、罪人が悔い改めた時の喜びはそれ天使たちの間での喜びだと、そういうふうにどっか聖なる喜びだってですね、ここでそういうふうに大きな喜びということが書いてありまして、この世の中と全く違った種類の喜び、この喜びは当事者もまたその当事者を本当に愛する者も両方が受け取る大きな喜びだと、神様すら喜んでくださるということが分かります。この世の喜びは様々な意味でですね、太すぎたりあるいは他の人の喜びを奪ったり妬みや怒りや様々なものを引き起こす、このような神様に絶えず方向転換することで与えられる喜びは当事者にとっても周りの人にとっても神様ご自身にとってもこの天においてもすらも喜びが満ち溢れるんだということ、ですから私たちもそのような喜びを神様に喜んでいただけるように、また自分自身も喜べるように絶えず神様に方向転換をしていきたいと思うわけです。はい、以上です。